天のお父様、感謝します。この時間与えられて本当にありがとうございます。私たちは今御言葉を開きます。父の御元から使わす聖霊はあなた方に全てのことを教えると言われましたので、どうかそのようにしてください。そしてあなたが私が話しておいたことをことごとく思い起こさせると言ってくださったように、どうぞ御言葉をもって真理を明かししてくださいますよう、この時間が聖霊の恵みで満たされますようお願いいたします。イエス・キリストの御名でお祈りいたします。アーメン。今日はですね、茨の中に巻かれたもの、ちょうど種まきの例えについて取り上げてきましたので、今日はその続きの茨の中に巻かれた種、これについて分け合えたらなと思いました。マタイ13章の22節、この種まきの話は前回マルコの4章からも取り上げましたけど、マタイ13章、マルコ4章、ルカ8章、これに同じ例え話が載っています。じゃあマタイ13章の22節から読みましょう。
また茨の中にまかれたものとは、御言葉を聞くが世の心遣いと富の惑わしとか御言葉を塞ぐので身を結ばなくなる人のことである。
御言葉を聞くがってありますよね。ですから道端にまかれた種とはちょっと違って、御言葉を聞くんですね。しかしそれが塞いでしまう、途中まで成長さえしていると思うんですよね。塞ぐっていうのはね、こう伸びてきてるんだけども、その成長を抑えられる。マルコの4章の18節も読みますね。同じことを他の福音書、教官福音書で取り上げています。マルコ4章18節、
また茨の中にまかれたものとはこういう人たちのことである。御言葉を聞くが世の心遣いと富の惑わしとその他いろいろな欲とが入ってきて、御言葉を塞ぐので身を結ばなくなる、
身を結ばなくなる、はい。ルカ8章14節も開きましょう。
茨の中に落ちたのは聞いてから日を過ごすうちに生活の心遣いや富や快楽に塞がれて身の熟するまでにならない人たちのことである。
少し言葉が違っていて、そしてまた他のマタイには載ってない言葉で、マルコ4章や8章に入っている言葉として、その他富の惑わしと世の心遣いというのはこの3つに入ってますね。ルカには生活の心遣いとなっています。あとマタイに書かれていなくてマルコに書かれているのが、いろいろな欲とが入ってきてってあります。そしてルカの8章には快楽に塞がれてってありますね。そして実の熟するまでにならない人たちだと言ってます。種が植えられてこう成長するっていうのは、本当にこれは素晴らしい。成長は神様がそうしてくださるんですよね。成長させてくださるのは神のみであるってありますから、成長して実は身に至るまでが神のもちろん御心であるんだけれど、それを妨げるものっていうのがあるということですよね。そうするとここに挙げられたのは世の心遣い、富の惑わし、そしていろいろな欲、そして快楽、ね、まあ、似たようなことですけれども、こういうことが身を結ばなくさせる要素として上がっているわけです。ですから御言葉を聞くが、ね、日を過ごすうちにってありますから、ですからこれは御言葉を聞いて日を過ごしているわけですから、信者ですよね。まだしっかり理解もしないうちに鳥が来てすぐ食べてしまうのとはちょっと違って、これは信仰者がこういう障害っていうか、信仰が強められて実を結ぶに至るのを妨げる障害っていうのがあるということですね。これ考えてみると、神様に対するその心遣い、 神の私たちに課してくださっているチャレンジ、任務に対する心気遣いよりも、世が自分たちに何を求めているかとか、世の人が自分をどう思うかとか、また世にあって自分はどれだけ成功を収めるかとか、そういうことに気を配ってしまうっていうね。そうすると、もっと大切な神の国において実を結ぶということにエネルギーを集中できませんよね。まあ、他の聖書の言葉では双心とかありますけれども、もう一つ、世と世にあるものと愛するなら神の愛はその人のうちないってありますよね。また世を愛するものは神への敵対であるってありますから、これ両股かけれるということではないですよね。神と富とに兼ね使えることができないってありますので、私たちの優先というのがはっきりとしている必要があります。そしてある時はこっちと関わって、そしてこっちを愛していて、こっちをしばらく待たせておいて、そしてこれを益に預かるという関係は成り立たないということですよね。なぜなら片方を重んじて片方を軽んじるということになります。軽んじている方の実は結ばないということですよね。これは私たちが本当に心に留めておく必要があると思います。何を私たちは大切にするのかということを、本当に自分たちがしっかりと心に留めておかなくちゃいけない。で、じゃあこの世と何の関わりもなくていいのかということではないですよね。どういうことかというと、私たちはこの世に使わされている。何を意味するかというと、世の光として使わされているわけでしょ。つまり世に、私たちがここにいる理由は、一つは私たちが信仰にあって成長するということと、またその信仰を他の人に分け合うということですよね。そうでなかったら私たちはもう先に救われたらもう天国に早く行けたらいいと思うんですが、現実は神様は大体そういうことにはされないですね。まあ、救われてすぐ天国にもう卒業するという方もいますけれども、大体はまだ私たち救われた途端にすぐもう天国にというね、ふうにはならないケースが多いですよね。やっぱり信仰のテストがあり、信仰の成長があり、またこの信仰を他の人に証しするというね、大体こういうチャレンジを私たちはいただいている。こういう任務を神様からいただいている。だから私たちは世の光として、その光をマスの下に隠しておいてはならないとありますよね。で、父が私を使わされたように、私もあなた方をこの世に使わすってね。そして私があなた方に教えていたことを全ての人に教えなさいと、ね、そういうふうに私たちに言っておられるわけですから。あと諸々の欲ですね、いろいろな欲、そして快楽ってありますね。自分にとって気持ちのいいものがだからといって、それが気持ちいいからそれが神の御心だというわけではない。気持ちが良くなる、そして楽しくなる、欲しかったものを手に入れるということは、御心であれば、御心のうちにあるならそれは結構なことだと思いますけれども、それの実がどういうものであるのかっていうのを吟味しなくちゃいけないですよね。それが大切な、そのまかれた種の成長を妨げると、そして実を結ばなくなるという、一番のこの世における私たちの神のご計画召しの目的、そのゴールを果たせなくなるということでしょ。何のために成長するかって言ったら、実を結ぶことですよね。だから虚しくサバイブではないですよね。成長する、これを種まきに例えてですね、種が芽を出して成長するけれども塞がれてしまう、その塞ぐ要因として、その快楽や諸々の欲というのがあるということですから、これは気をつけなくちゃいけないですよね。自分の欲しいもの、そして気持ちがいい快楽、それが結局は自分が実り豊かではないもの、神にあって御国にとって 本当は果たせたかもしれないその実を、実が熟するのを逃す原因になるよということをこれは言ってるわけです。
その質問なんですけど、はい、快楽ってある時言語でどういう言葉が使われてるんでしょうね。なんか人間ってもちろん御霊にある喜びっていうのが一番と思うんですけど、やっぱりその快楽っていうその意味が何を快楽というものかな。例えば美味しいもの食べれば人間って美味しいって思うし、例えばチョコレート食べれば美味しいなって思う。
やりすぎて
あげるっていうことですかね。
それに落ちてしまう、
ハマってしまう、
ハマってしまう、端的
になる、
うん、なる。
それは良くないです。
快楽って
紙一重っていう、
紙一重、うん、常にそういった危険性があるんじゃないでしょうか。
だから何か神様に与えられて、うん、あ、美味しい、この美味しいお饅頭美味しいなとか、うんうん、
でもそれを10個食べちゃったらね、
体に毒になっちゃいます
よね。
そういうあれもそうですね、うん、そういうふうに
判断能っていう、まあ、言語でギリシャ語ですけど、うん、まあ、ストロングの辞書では、うん、センシュアルディライト、
あ、センシュアルね、
うん、こうなんていうか感覚的な気持ちよさですね、気持ち、そういうね、うん、もう美味しいのもそうでしょうし、うん、性的なものもそういうもんだろうと思いますね、
とか、うん、お酒を飲むことと
か、ね、うん、お酒飲むとか、うん、でもそれは酒に酔ってはならないだけれど、うん、酒飲んじゃいけないではないからね、うん、神様が与える正当なそういう快楽っていうか、うん、私たち飲んで食べて、うん、美味しく感じる感覚が全部悪かっていうと、そしたら神様が作ったでしょ、
もう
つまらないよね。そういうことじゃないですよね。
でも、
でも例えば他の人がそれで楽しむことになっているのはそれを奪って自分が食べてて他の人が植えるって言ったらそれはちょっと違いますよね。でもそれが横行するっていうか、例えば強いものが全部横取りしちゃうというこういうことが世ではありますからね。でもそれは同じく正当な喜びもあるかもしれないけど不当な喜びにもなり得るわけですよね。
目の欲、手の欲、持ち物の誇り、はい、やっぱりそこにはこう誘惑があって、心がそっち側に動いてしまって、主の御心でない走ってしまうっていう誘惑がありますよね。
そうですね。だからこの富の惑わしとも関係あると思いますけど、うん、これがこれだけ自分にとって良い気持ちにしてくれる、うん、そして富がこのくらいあると便利だなっていうことになりますよね、うん、でもそれがじゃあたくさんあったら、うん、もっと幸せなはずっていうね、これは惑わしですよね、うん、神様が与えてくださる正当なものだから、神のタイミングに神が私を元気づけるために与えてくれたもの、うん、でも今度神様ご自身から目を離して、あ、これがたくさんあれば絶対にじゃあ幸せに極致になるはずというね、そういうふうな見方っていうのは神ではなく富に信仰を置き始めることになりますよね。これは気をつけないと。そしてこの世でですね、成功するとか、この世で人からよく思われるというね、人から悪く思われればいいというわけではないけれど、往々にして人から良い評判とか褒められたりすると、だいたい高ぶる、ね、プライドがくすぐられるのが普通ですよね、人間ってね。そして神であるはずがないのに、あたかも自分は何でもできるかのように思い込まされる、そういう弱い性質がありますので、この世で褒められるとか、この世で何か名声を確立するとか、そういうことっていうのはね、あるいはタイトルを受けるとか、本当は何者でもないのに何者かであるかのように、
人からたくさん褒められちゃってね。でもイエス様から、イエス様にどう思われてるかだけだものね。
アーメン、その通りですね。アーメン。
さっきの、そう、うん、その食べ物のこととか、あの好きなものとかね、それぞれ違うと思うけれど、それは、あのスパイスにちょっと、スパイスもお食事にとってそれがあるとすごくお食事をもっと美味しくするじゃない、
はい、
でもかけすぎたら
自分とイエス様との関係を台無しにしてしまうような、そこまでそれが発展してしまったら、それは良くないっていう、
何でも主にあってですよね。
そうですね、はい、
主がそれを与えてくださるから、感謝してね、いただきたいですけれども、行き過ぎてかけ過ぎちゃったらね、台無ししま
う、それ目をそっちにやって、それがあれば自分は幸せっていうふうになっちゃうよね。
本当にあの、さっき思い出したんだけど、おばちゃんたちがね、なんか韓流アイドルみたいなとか、なんかそういうね、あのものに、そう、夢中になっちゃって、追いかけ、
なって、
ある人に言わせると、人生のそれもスパイスだからいいっていう人もいるらしくて、
なるほどね、
だからそういう考えもあるのかなと思ったけれども、でもそれもやっぱりやりすぎで、それが偶像になっちゃうじゃないですか。
そしてそこに使われている自分のエネルギーと霊性と、その間自分はこの世のものに、目がとらわれているわけでしょ。
その通りなんですよ。
世の友ですよね。
そしてね、それが自分を幸せにしてくれるって勘違いするじゃないですか、そうですね、でもそれはただのエンターテインメントであって、それが何か起こりますよね、ただの人間だから。
そうですよ ね、
もうそのグループがなくなっちゃうとかなんか分かんないけれど、そしたらその人が幸せの元と思っていたものがなくなったら、
幸せの元だったらちょっとやばいですね、
でもね、いるんですよ、そういう人が。
やっぱり幸せの元はイエス様です。
はい、そうですね。
あの若い人の中でそのゲーム、
はいはい、あ、ゲームに夢中になる人
多いよね。夢中になってそれがなければ生きていけないみたいな、あの若い人も いるじゃない。だからいやすごい気の毒だなって思って、そのような一時的なね、見えるもの、
ですね、
見えるものは一時的じゃないですか、そしてこの世のもの、それに心をとらわれて、それが自分の幸せの源泉と勘違いすると
大きな間違いですね。
お気の毒だと思うんですよ。
です、ね、目覚めないといけない、
ね、そうですね、
の本当に
言うんだね、
かなりの量、
おばちゃんたちが、
おばちゃんたちもそうだし、それとかあの男性だったら、キャバクラ、
キャバクラ行って
とか、そういったものにどんどんこう、行ってしまうとか、
はいはい、いやすごい、そこがはけ口になっちゃう
んだね。そうそう
そう、一日の疲れ、
そうだからね、本当にこの世界は病んでるなって。
そうですね。じゃあちょっとここ読んでみましょう。第一コリントの3章10節から15節まで、第一コリントの3章10節から15まで、いいですか。じゃあ、
神から賜った恵みによって、私は熟練した建築士のように土台を据えた。そして他の人がその上に家を建てるのである。しかしどういうふうに建てるか、それぞれ気をつけるがよい。なぜならすでに据えられている土台以外のものを据えることは誰にもできない。そしてこの土台はイエス・キリストである。この土台の上に誰かが金銀宝石木草または藁を用いて建てるならば、それぞれの仕事ははっきりと分かってくる。すなわち火の火は火の中に現れてそれを明らかにし、またその火はそれぞれの仕事がどんなものであるかを試すであろう。もしある人の建てた仕事がそのまま残れば、その人は報酬を受けるが、その仕事が焼けてしまえば損失を被るであろう。しかし彼自身は火 火の中をくぐってきたもののようではあるが救われるであろう。
実を結ぶというねお話をしてきましたけど、途中で塞がれてしまって実を結ばないっていうね、ここでは私たちが土台の上にですね何を立てていくかというね、救われてはいるんだけれど実を結ばないクリスチャンっていうかね、こういうことだと思うんですよね。石地に分かれて、そして試練の時に死んでしまうのとちょっと違うかもしれませんけれど、この場合は実を結ぶに至るように私たちは神様がね設計してくださっているのに惑わされて、藁で作り上げるとか木で作り上げるってね、火には耐えられない。なぜなら自分のやっていることが神の御国のために投資しているのではなくて、惑わされて、それは自分の欲に惹かれてとか、この世の価値観でですね行動してしまっていることによって、この世過ぎ去りますよね。この世自身が全く虚しくさせられるわけですから、全く新しい神の御国がもう霊のうちでは今到来しているわけですよね。でそれが身に見える形で確立するときにね、過ぎ去っていくこのように自分が思いも霊力もそして時間も投資していたってなったら、いい投資者じゃないですよね。そうした決算の時にですね、自分がやってきたことが無駄なことだったなということにね気づくということはすごい残念なことだと思います。でこの火がね、自分は一体どういうものであるのかというのを試すってありますね。それと同時に自分がやってきたもの、その技がどういうものであるのかということも明らかにされるとあります。ですから種まかれてね、成長段階にある私たち、それが実を結ぶに至るのを妨げるどんな力にね私たちが屈してしまっているのか、妨げられているのか、これをね吟味して、そして実を結ばない闇の技に関わらないで、主の来臨がね近づいている中にあって私たちを誘惑して実を結ばせないものを金繰り捨ててですね、また自分の弱いところをついてくるわけですから、敵がね、そういうところをですね主にしがみついて、主の助け、主の恵みにあって、私たちがまっすぐ細く狭い道を歩み続けていくことができるように、それによって主がそれぞれのために用意してくださっている良き技に私たちがフルアテンションを与えることができるように、自分たちの関心と努力、時間を注いでいけるように、ね、この世にあってですね、することすべて虚しいというのではなくて、主がその人に望んでおられることを行うこと、それは報いられるわけですよね。マタイ10章ちょっと開いてみますね。マタイ10の42節、
私の弟子であるという名のゆえに、この小さい者の一人に冷たい水一杯でも飲ませてくれるものはよく言っておくが、決してその報いから漏れることはない、
はい、この世にあってね行うこと、この場合はイエス様の弟子だということで、喉乾いているから水差し上げるということを例に挙げてますけれども、この世にあって私たちが神が望んでおられること、それたとえ小さいことでもね、これは神が望んでおられることだからやるということは、決してその報いから漏れることはない。この地上にあるその水をコップに入れて渡すっていうのはこの世でのアクションなわけですよね。例の世界では不必要なことだけど、この世にあっては人は弟子であっても喉乾くわけですから、それは決して報いから漏れることはないということです。ですから神様がそれぞれに、これは私が喜ぶことだよということをですね、聖霊に感じてですね行うように勧められたら、ぜひそれをしたらいいと思います。これは全然自分がそれをして気持ちよくなるとか、また世から認められるということはないかもしれない。かえって隠れたことやって、そしてこれをして自分の何の得になるのって思えることかもしれない。 でももし神様がそれを望んでいるなら、隠れたことを見ておられる神が報いてください。そして天に宝を積むことになります。そして最後の日の試練の時に、あ、これは人からは蔑まれた、また顧みることも全然されなかったことだけれど、これこそまさに金だったんだと、そういうふうに認められるようなものになりたいですね。でそのおかげでこの御国がこれだけ進展できたと、そういうようなことを私たちがこう信仰によって神の御心っていうのを掴んで、それを行う。これね、この世の心遣いとか快楽とか富の惑わしにとらわれていたら、それを識別する力も、またそこに投資するこの時間も霊の力もないですよね。出てきません。それらにとらわれていたら、そういうエネルギーがそこでもう消滅してしまう、消耗してしまってるんで、なくなっています。二股かけれないようになってるんですよ。私たちは世へのそういう心遣いというのを削り取り、削り落として与えられたその力、体力をですね、霊力を主の御国に投資していくと、それによってその塞いでいる茨を打ち破ってですね、実を結ぶに至るようになれると思います。最後にお祈りしましょう。主を感謝します。もろもろの霊力、また私たちを惑わす富の惑わしや、この世の心遣い、生活の心遣い、快楽、いろいろなものがあります。しかし私たちはあなたを取るとき、あなたに従っていくとき、あなたは恵みをくださいます。それを約束してくださっています。まず神の国と神の義を求めなさい。そうしたら必要なものはすべて添えて与えられる。自分たちのうちに力がなくても、主よ、私たちが信仰によってあなたの導きに信頼して従うとき、あなたが私たちを助けてくださると信じます。どうぞそれぞれ、聖霊の導きに従って信仰の一歩を踏み出すこの歩みを祝福してくださいますようお願いいたします。何よりもこの世のものよりも、あなたとの交わりとあなたに近くあることを求めることができますように、あなたにあって喜ぶことができますように。主を喜ぶことは我らの力です。イエス・キリストの御名でお祈りします。アーメン。